鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、お電話でのご出演です。星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まだまだちょっと緊急事態宣言がずっと続いてまして、なかなか私のような乗り鉄さんにとってはちょっとあちこち行けずにですね、ちょっと溜まってる状態ではあるんですけど、でも、来たるべきまた、旅行ができるっていう時に備えて、はい、今夜な夜な、こんなのがいいんじゃないか、あんなのがいいんじゃないかということで、時刻表をこうひねくり回してるわけなんですね。
はい、
それで今週と来週はちょっと時刻表のお話をちょっとしたいなと思ってました。
はい、
それでまず今週はですね、停車時間っていうものにちょっとスポットを当てようかなと思ってます。
はい、
っていうのは時刻表をひねくり回している中で、
はい、
今JR 北海道さんで北の大地の入場券っていう記念入場券を、発行してて、私もまたせこせこと集めてたんですけども、はい、こんな状態になっちゃって、今なかなか道北と道南地方がまだまだ全然集められてないんですね。はい、それでもしこれが開けてちょっと行けるようになったら、はい、さてさてどうしましょうかということで、宗谷本線の時刻表を見てたんですよね。
はい、
宗谷本線は旭川と稚内を結ぶ鉄路なんですけども、
はい、
あまりいいことじゃないのかもしれないですけど、北の大地の入場券を買い求めて札幌周辺だったら列車いっぱいあるのでいいんですけども、やっぱりなかなか宗谷本線で列車本数がないので、
難易度高そうですね。
難易度高いですよ。普通だったらもしかしたらちょっとレンタカー借りちゃうのかもしれないですけどさすがに年齢が年齢なので車を運転して釧路からずっと稚内まで行くっていうのはもうちょっと至難の業ですので、それで、なんかいい列車ないかなと思って、
はい、
見てましたらですね、旭川をですね朝6時3分に出発する稚内行きの普通列車っていうのがあるんで、
はい、
でこれ乗ってきますと、例えば名寄は13分停車時間があり、はい、あとビフカで4分とかあるんですよ。ただしこの時間この列車が行く時間ってちょっとまだ駅空いてないんですよね。ちょっと残念なんですね。ただその次ですね、
はい、
やっぱ次のおといネップが、
はい、
9時5分に到着して9時8分に出発って、はい、3分あるんですよね。で確かおといネップの駅ってこの稚内方面への列車ってほとんど一番ホームに確か着くはずですので、
はい、
ということは駅まですぐ近いので、
はい、
3分ありゃなんとか入場券買ってすぐまた乗れるかなという思いで、
はい、
ここなんとか行けそうだなと、
うんうんうん、
それから次の売ってる駅が、
はい、
幌延っていう駅
なんです
けど、
はい、
ここがですねもう10時34分に到着をして、
はい、
出発が10時56分ですから、
ね、全然余裕ですね。
余裕ですね。
はい、
でここの駅でしたら、
はい、
20分ありますので入場券買って、うんうん、
はい、
で下手したら駅前のなんか店があれば、
そうですよね、
フラフラっと駅前ちょっとそこら辺ちょっとこう歩って回ってもいいかなぐらいの時間が十分ありますので、
はい、
これはいいなと、
はい、
で次が豊臣っていう、
豊臣、はい、
ここはですね実はここの駅って到着時間が書いてないんですよ。
あら、はい、
発車時間しか入ってないので、
はい、
ちょっとどうかなと思ってました。
はい、
でこういう場合はですね、時刻表 見てても到着時間は はっきりとは分かんないんですけども、前後の駅のなんていうのね、所要時間を測れば、
はい、
あ、これちょっといつもと違うなっていうのが、
引き算
わかるわけなんです。引き算、そうなんですよ。
はい、
豊臣の一つ前が下沼っていう駅、これが11時4分に発車をして、
はい、
でこの列車は11時17分に発車をするということになってるんですけど、ちょっといろいろ他の列車見てみると、
はい、
10分ぐらいでこうついてるんですよね。
あ、そうですか。
ということは11時4分に発車したら11時14分ぐらいに多分到着するだろうと、はい、そうするとおひょっとしたら3分ぐらい時間あるのかなと、
はい、うんうん、
で念のために、この折り返しっていうか、交換列車がする列車がないのかなと思って、
はい、
旭川方面行きの
時刻表
を 見ますと、ぴったりこの駅で、その、旭川行きかな、これは、
はい、
名寄り行きですね、この列車とちょっとここの豊臣っていう駅で交換することになって、
あ、そうですか、はい、
向こうの発車時間を見れば、あ、なるほどなと、やっぱこれ停車するのは間違いないと、ただ豊臣っていう駅はですね、これ無人駅なんです、
はい、
それで入場券どこで売ってるかと、
はい、
お隣にある観光協会さんで売ってるんですよね。
あ、でもお隣なんですね。
すぐお隣
です。なるほど、
はい、私前のなんかまた別な入場券の時にここに駅に立ち寄った時に、
はい、
もうこの観光協会さんはすごく、はい、とっても親切、それからお土産品なんかも売ってるんですよ、
はい、
豊臣って温泉が有名です、なんか温泉の元とかも大変いいとこなんですけど、
はい、
ただちょっと、もしそこの観光協会さんに、いい話なんですけど、お客さんがいたりしてこう、
はい、
レジが混んでると、
そうですね、3分だとひょっとすると
そうなんですよ、でもまあトライしてみる価値はあるかなと。
そうですよね、
なおかつもし万が一この列車に乗り遅れても、
はい、
すぐ40分後にですね、
はい、
特急宗谷が追っかけてくるんですよ。
あ、なるほど、心強いですね。
そうなんですよ、
はい、
だからもし乗り遅れても、
はい、
まあ、豊臣でちょっとプラプラしてれば、は
い、
この特急宗谷に間に合うぞと。
ああ、そうですね、なんかあれですね、トナカイがいたりもするらしいですね。
そうそうそう、そうなんですよ、さすがよく斉藤さんご存知
です。あ、いえいえ、そんなそんな。
で、この特急ソイヤ乗って、はい、稚内12時40分に着き、稚内でも入場券を買って、
はい、
すぐですね、この列車、すぐ折り返すんですよ。
はい、
13時1分発ですぐ折り返すんですけども、ただこのサロベツっていう特急は、はい、ちょっと季節運行になりまして、
うん、
まあ、土日はほぼほぼ運転してるから、ただ今ちょっとその辺確認する必要があるんですけども、はい、まあ、そんなようなことで、
はい、
あ、これ結構宗谷本線も列車使えるなと、まあ、こんなような遊びっていうか、妄想旅ですわね、こんなのしてるんです。
はい、
そこでそのさっき停車時間ということで言うと、
はい、
この釧網線とかその花咲線とか、
はい、
それから白糠帯広方面の根室線ですね、じゃあこっちであるのかっていうふうに思ってちょっと調べたんですけど、
はい、
花咲線は、
はい、
いや、とてもいいことなんですよ、いいことなんですけど、
その
10分も20分も止まってる列車っていうのはちょっと私が調べたところないんですね。途中の駅で、だいたい長くても5分から6分ぐらいで、はい、その交換列車を待ってすぐ出発っていうようなことになりました。はい、じゃあ網走方面の釧網本線はっていうと、それなりにありました。まず釧路から網走方面へ向かうところではですね、
はい、
釧路を17時32分に出発するマシュ行きの普通列車があるんですけど、はい、これがですね、航路で5分、
はい、
そうだと標茶で21分ぐらい止まってる。
お
ですから標茶の駅前にお店あります、
ありますね、
ありますね、
はい、
セブンイレブンさんもあるので、
ありますね、はい、
だから、まあ、この列車で使って、まあ、マスに行くときには、まあ、途中の標茶で、
はい、
まあ、ちょっと腹ごしらえでちょっとできちゃうかなっていうぐ
心配ないですね。
そうだ、心配ないですよね、はい、でそれからあとはですね、釧路18時52分発のこれ、まあ、網走行きの最終列車なんですけど、はい、これが川湯温泉で大体10分ぐらい止まるんですね。
お
ただの川湯温泉これは20時27分到着で10分停車ですから、
はい、
多分お店はほぼほぼ閉まってると
思う。そうですね、ちょっと遅いですかね、
だからあの夜 の, そ の, あの、白樺のなんか原木なんか使った駅を撮影するには、はい、まあ、ちょっといい時間かなというふうに思ってました、
はい
はい、それからですねちょっとあの前後するんですけど釧路を、16時5分に出発する網走行きの普通列車があるんですけど、これがちょっと知床斜里駅で、
はい、
29分に到着して出発が18時55分っていうですね、
ほう、
26分止まってるんです。
うん、
ですからこれはもう駅前にあの、はい、確か、瀬駒さんもあった、ちょっと道の駅もあるんですけども、
はい、
まあ、ちょっと空いてこの時間空いてるかどうかはちょっと確認しなきゃならないですが、
はい、
とかですね、この知床斜里を26分も止まって、
はい、
次の次に浜越水っていう駅もあるんですけど、
はい、
ここでもさらに8分ぐらい止まってる
んです
、ね、
はい、
ですからまあこういう停車時間の長い列車もありますし、それからあの今度逆に網走から釧路方面に行くとですね、釧路にあの10時ちょうどに着く網走からの普通列車があるんですけど、これ東路で多分10分ぐらい停車してると思うんですね、まあ、なんかそんなようなですね結構専門線にまああって、なかなかあやっぱり今時停車する列車があるのかなというふうに思いました。
はい、
あの昔っていうか今ちょっとあの手元に40年前ですかねの時刻表を今手にしてるんですけど、ここにはですね、やっぱりあの帯広とか池田とかで長時間停車してる列車があって、
はいはい、
まあ、あの主には客車列車が多い
ん
です
。うん、はい、
だからこれは当時あの荷物とか扱ってたので、
あ、
はい、まあ、必然的に停車時間が長くなると思うんですね。それでじゃあ現在はどうかと、
はい、
ですね、例えば、釧路をちょうど早朝の5時41分に出発する新徳行きの普通列車っていうのがあるんですけど、
はい、
これ、十勝の最初の駅であります厚内に、6時56分に着いて、出発が7時14分なんですよ、
うんうんうん、
ですから18分厚内で止まってるんですよね、
はい、
でこれなんでかっていうと池田から来る普通列車とまず、そこでまず行き合いをして、
はい、
でこの2本の列車が止まってる間に、釧路を6時25分に出発するあの札幌行きの大空2号にここで抜かされるんですね。
は
ー、だからこう18分もの停車時間があるんですよ、
はい、
でこの列車私も乗ったことあるんですけど、この大空2号を、この厚田駅の古戦橋の上から撮影すると、
はい、
とってもいい雰囲気です。
ああ、あのあれですもんね、車両が3本並列しますもんね、
出るんですよ、
はい、
で大空がこうぐっとこう迫ってくるときに、奥の方にあの太平洋が広がってるんですね。だから天気のいい時だとこうキラキラ光った海をバックにして大空2号がこう入って相当高速に入ってくる感じでなんですけど、
はい、
まあ、あまり撮影に夢中になってると乗り遅れてしまうのでそれだけはぜひ注意をしていただきたいところではあるんですね、
はい
はい、それからですね、やっぱ帯広がちょっと中心になっちゃうんですけど、これは釧路発ではないんですけど、
はい、
池田を朝の5時50分に出発する新徳行きの普通列車っていうのがあるんですけど、
はい、
これ帯広に到着が6時19分で、
はい、
で出発が6時49分、
ほうほうほう、
30分止まってるんですね、
で
これはまあなぜかっていうと、
はい、
札幌の特急十勝が、この列車が到着して間もなくしてからこう出るので、
はい、
まあ、それを待ってるっていう感じですね、それからですね、次が釧路からの、普通列車、さっきの、 5時41分発っていうやつで、これも帯広で、帯広は8時38分に、到着して8時55分ですから、はい、まあ、大体17、8分ぐらい止まってる感じなんですね。この間ですね、やっぱ帯広はやっぱり20分とか10分とか停車してる列車がそれなりにあります。
はい、
で、帯広ですとね、あそこは一回改札口降りると豚丼とか、それから
セブンイレブンさんもありますね。
はい、でだから途中でなんかこうちょっと小腹が空いたなとかですね、
はい、
出た時にはやっぱりこの帯広駅の停車時間っていうのが非常にいいのではないかなと、
聞いてきますね、
聞いてきますね、
はい、
でこういう大きい駅で停車すると、まあ、それなりにいいんですけど、はい、ちょっと無人駅で5時間止まると、
はい、うんうん、
ちょっとこれ大変かもしれないですね。例えばですけど、
はい、
釧路から根室に行く場面で行きますとですね、釧路を14時10分発っていう、これは帯広行きの普通列車があるんですけど、
はい、
これ信号所になっちゃった途中の釈別っていう音別の向こう側の駅があるんですけど、
はい、
でここで多分大体10分ぐらい止まってると。
あ、なるほど、はい、
でこれ信号上で止まるっていうことは、
はい、
ドアが開かないんですよね。
あ、降りて車両の写真も撮れないですね。
そういうことですね。だからちょっと信号上で止まると、
はい、
まあ、本当になんか手持ち無沙汰、いいんですよ、我々は別にただ乗ってるだけでも満足な、うん、なんていうことはないんですけど、まあ、信号上だとちょっと辛いなと、
うんうん、
それからあと次がです、信号所ではないんですけど、釧路を15時17分に出発する、これは確か根室行きっていうのがあるんです、
はい、
帯広の向こう側のですね、これ裏幌で、まあ、大体30分止まるんですね。
あ、はい、
だからこの30分は大変貴重で、
うんうん、
ひょっとすると裏幌の駅前にあるなんか確か喫茶店かレストランかなんかあったと思うんですけど、そういうところでご飯食べる時間もあるかもしれない。30分
あればそうですね、
はい、あと池田の駅でも それなりにこう止まる列車もまあって、
はい、
まあ、ここですと今なんかね、まあ、特急列車に乗ってても駅弁売りとかってほとんどないですよね。
そうですよね、
昔こうなんすかおじさんたちが肩からなんかかけてこう、はい、弁当弁当って言って
売
ってる風景って今ほとんど皆無ですから、なんかこうバナナまんじゅうでも買いたいな、池田で停車時間長いから買いたいなと思ったら、まあ、駅の前にある米倉商店さん、あれ、はい、米倉さんというレストランですね、まあ、あそこに駆け込むしかないんですけど、それなりの停車時間がある列車もありますので、まあ、なんかそんなの利用してもらえるとなんかいいかなと思います、
はい、
ただ特急はダメですよ。特急列車だとほとんど30秒くらいしか止まってないので、まあ、降りたら最後もう二度と乗れないっていう、ですからぜひともこの停車時間の長い普通列車をめがけていただきたいんですけど、やっぱりこう時刻表がないとどこに何分止まるかっていうのは分かんないんですよね。で多分一般の方ですとね、もう早くやっぱり目的地に行きたいって、
はい、
いうことなんですけど、まあ、我々はいかにしてこう列車の本数を多くして、
はい、
長時間にわたってその移動時間を楽しむかっていうところが目的の一つでもありますので、
長く乗っていたいですよね。
そうなんですよね、
はい、
そうなんですよ。だからこう時刻表はもう必須のこう、はい、アイテムですので、まあ今私の手元には2021年4月の北海道の時刻表が手元にあるんですけども、なんかそろそろなんですかね、いい感じで新しさが抜けてページもちょっとよれてきたっていう、はい、そんな感じで今夜な夜な見てるところであるんですよね。確かに昔に比べると列車の本数もちょっと減ってきましたし、まあ、何より普通列車の本数が減ってきたので、
はい、
いろいろこう頭をひねくり回すっていうことがちょっと少なくなってきたのかもしれないですけど、
うん、
まあ、 それだからこそこの列車の少ない本数の中でこう、なんかね、うまくこう停車時間なんかも利用してこうなんか旅を楽しめるんじゃないかなっていうところがあるので、
はい、
ぜひあのなんか機会がありましたらこの時刻表っていうのをぜひ読んでいただきたいというふうに思います、うんうんうん、あのまずは今週はまず時刻表の話その1ということで、はい、終わらせていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
お電話でご出演いただきました、はい、FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。